こんにちは、こんばんは。雨にも負ける10回目の放送になりました。この番組ではシンガーソングライターの藤枝沙耶と室田夏実が日頃の楽しい嬉しい妬み嫉みをざっくばらんにおしゃべりするポッドキャストです。ということで、この配信が10回目ということで、まあまだ10回目でもありながら、我々にとってはもう10回目というか10回目までやれたんだというような気持ちでもあるんですが、そんな本日あの、あたいが岩手に来ましたってことで2人で一緒に撮ってます。
特別会です。いらっしゃいました、室田夏実さん。
やばいね。
あ、天気ね、良かったね。
天気良かった、めっちゃ。今日2泊目でないわ、2日目っていうことで、昨日の朝、夜行で着いてから、車でいろんなとこに、さやちゃん連れてってもらって、観光して、観光して歩いてみたいな感じの一日でしたけど、
はい、
私初めて岩手だったので、だけど初めてじゃない気がして不思議な感じでしたけど、すごい楽しかったです昨日。
そうですねなんか旅してる感じはさ、私はほらあんまりないわけ。
そうね、地元だもんね。
だからなんか不思議な感覚。
そうだよね。
だからどう映ってるのか、初めて私その岩手に初めて来る人を招いたので、はい、なんかどう映ってるのか気になる
どう映ってるんだろう。でもさやちゃんと一緒に行ったから、私もその初めて来た土地っていう感じはだいぶ薄い
そうだよ、ね、
薄いけど、やっぱそのそのね、やっぱその島根と比べちゃうのね、
うん、
どの町に行ってもね、やっぱ盛岡がでかくて、思ったよりもだいぶ町もでかい、車も多い、人も多い、
うん、
羨ましい
羨ましいだ、
羨ましい。その地元もこうであってほしいなって思う。あ、すごい。
そっかそっか、
うん、
都会だよね。私もほら今回岩手に戻ってきて初めて盛岡に住んでるから。
そっか、
それまではもう全然あの田んぼの間を通って帰ったりしてたわけだから。
それもそれでね、一興
そうなんですよ。そうだけど、やっぱ都会だなって感じる。だって車2車線とかあんまないもん
そうだよ、なんか
3車線と
か道複雑だったよね結構、うん、
だいぶね
うねうねしてて、
一回免許取り立てで通った時、駅前、
うん、
車で通った時、本当にもう訳もわからなくてお母さんと大喧嘩して、助手席に座って前見て見ればわかるでしょみたいな。わかんないから言ってんじゃんみたいな。なんでそんな教え方しかできないのとか言って。集中してみたいな。大喧嘩を繰り広げたぐらい、やっぱちょっと初心者にはわからない道、
うん、でしたよ。
結構難しいよね。ペーパードライバーにはちょっと厳しめの道があるということは、やっぱりちょっと都会なんだなって
、うんうん。都会都会。ちょっと都会だと思う、本当に。
タワマンあるからね。
そう、タワマンあるからね、つって言ってるね。
タワマンあるとさ、都会な感じするじゃん。
間違いのないもん。
でしょ、
うん。
ないよね。そうそうそう。うちも、うちの地元の方もないからさ。やっぱタワマンあるとテンション上がるんで。やべ、かっこいい。みたいな。かっこいい。都会じゃん、ちょっと。
いや、だいぶね、都会だと思ったよ。本当に都会だった。もう昨日はもっと田舎の方、
そうね、岩手山の方に行ったんで、うん、市でいうと滝沢市と八幡平市 の方に行きました。昨日は雫石も通ったしね。だからあれだね、小祝農場にね、
そう
行きましたね。
朝岩手山が見れなくて、
ね、もう本当どうなるかと思った。
ほんまになんか、あ、この辺にあるんやろうなっていうのも分からんぐらい全てこう、隠れてたじゃん、朝一、
そうね、
あーなるほどごめんなさい。今、波形見ながら喋ってるんですけど、自分の笑い声の波形があまりにも面白すぎて、それでも、笑っちゃ
った。魚の骨見てね。ナスカの地上絵見てる。すごい。ダメだ、これ。
そうそう、見えなくて、その、小祝農場からも、なんか、見える。
うん。
てか、市内からも見えるのに、ほんまに見えなくて。
そうね。
ああ、まあでも晴れる晴れるとか言い続けて、たらほんまに晴れたね。小祝農場で。
そう。天気予報がもうずっと曇りだったから、
うん。
ああ、これは見せれないか、岩手さん。見てほしかったなって思ってたけど、晴れたね。
晴れため
っちゃ晴れた。
ほんまに一気になくなって、
やっぱ本当に願えば叶うんだよ、
うん、
ずっと思ってたもん。
晴れるよ、うん、
本当に良かったなと思います。
ゴツゴツでもまだ雪が残っててびっくりした。あの、てっぺんの方、ないと思ってたけどまだ全然あって、でも昨日の一日で溶けた気がする。昨日すっごい、その昼前ぐらいにはその雲というか霧というかがもう全部抜けて、
うん、
結構真夏、
結構暑かったね、
うん、
だいぶ暑かったよね。まあ、風がまだあるからいいだけで、日差しは結構、
日差しは
もう夏の日差しだったね。
だからこうわーってなって、我々も日に焼けながらこう、そうね、歩いたりとかしてたけど、その一日が終わる頃に岩手さんを見たら、あの雪が少なくなってる気がして、
なんかね、溶けた気してたね、一日で、
一日で溶けた気がした。
結構溶けたようなビジュアルになってた。
うん、ごつかったな、思ったよりもだいぶ。
ああ、そう、
うん、
だいぶね、
ごつい、
うん、すごかったな。まあその焼き走りっていう、もうほんとね、
うん、
ふもと？ふもとっていうの、あれもう、ほんと足元まで行って、岩手さんを眺めましたが、結構な山肌、ゴツゴツだね、確かに。
ゴツゴツ、そんな、焼き走りが溶岩の流れた後で、全部冷えて、こう、もうなんて言ったらいいんだろう。植物もちょこちょこ生えてるけど、
うん、
あんまり
お花はないね。
お花なかったね、うん、松とか多分強いやつがところどころにあるだけで、本当にボコボコボコボコしたあの岩が広がっているような一帯をこう歩いて、
ね、まあ、写真、うん、インスタとかに載せると思うから、うん、ぜひ見てほしいですけど。
見てください。こう、ノット地球って感じ。
ね、違う星に来たかのような感覚に陥る場所でしたね。
あの、品のない二人なんで、大きい声出してみたりとかしたんですけど、山彦もしなくて、全部こう、座れるというか、それで結構なんか焼き橋のところ広かったよね。
うん、あれはさ、なんで山彦にならないんだろうね。
ね、
大きすぎると、まあでも確かに富士山に向かってヤッホーしても絶対帰ってこなそうだもんね。
確かに恥ずかしいね、恥ずかしいね、マジで。
どういう あれで山彦になるんだろう。
山が近くないとダメなのかな、やっぱりもうちょっと。
そういうこと。やっぱ 大きさもあるのかな。
うん、かもしれない。大きい声出したのよね、うちらも結構、
うん、
溶岩に座れたかな、これ。
そういうのもあるのか、土じゃないからとか、うん、でも分かんないけどとりあえず山彦はできなかった
ですね。はい、できなかったですまあでもすごい本当にあのでっけえ、
うん、
ジオって感じだったらしてジオって感じだった。
ジオパーク
って感じだった、ね、ジオパーク、ああいうの大好きだから、
ね、ああよかった、いいですね、
すごい、
うん、
もういつまた生きてる山でしょ、
うん、
いつまた
そう噴火するかね。
そう
だね、どうだろうね、わかんないからね、まあ、登りたいですね、うん、登れるようになったらさ登りに来てよ、
うん、くるくる、もういくらでも
登ろうか。
で、まあ、遠いけど近いなって思った、意外と、うん、今回
よかった、よかったのか、
よかった、うん、よかった、
意外とね、そうなんですよ、
あんまり自分が来たことがなかったから、うん、こうよこいしょというか、うん、わあ行くぞみたいなところがあったけど、来てみたら近い、
そうなんだよ、ね、
ってなった。すごい、
やっぱ新幹線もあるからさ、うん、すごいよね、やっぱ仕事でしょっちゅう出張に行く人とかさ、出勤で使ってる人とかさ、
うん、
感覚普通にあれなのかな、在来線使う、在来線ではあのね、普通の、
うん、電車とね
あんま変わんない感覚で使ってるぐらいの距離感で来れる場所では一応あるの、新幹線取ってるし、
新幹線通ってるから新幹線通ってるからね、
まあまあ、しない
よ、ないけどそうだよね、やっぱね、でかいよそれは。
遠いだけで意外と来やすいっていう、
うん、
ぜひ皆さん岩手に、
うん、
おいでやす、
おいでやす、おいでやす、あ、なんて、おいで、おいで、なんかおいでみたいなのってさ、なんて言うの、こっちの方言だと、
こ、
え、
こ、
ほんまに
おいででしょ、
うん、
こう
こ、こい、こいみたいな、来て、か、こ、
来てが、
おい、こうって言ってこと、
あ、
違う、
こ、
あ、イントネーションがあるんだ、こに
こっちさ、こう、
あ、またこっちさ、こうっていうの、
何、まだ、
また来てねみたいな、
それは言わないな、むずいな、むずいな、
なんかこうなんていう、広島とかだ、島根とかだと、うん、なんかこうあの道路標識とかでさ、県境抜けるときとかよ、まだ金彩とか、
はいはいはいはい、
そういう感じのやつ
でしょ、
うん、まだこう
それはちょっと違うか。
また来てねになる？
普通にまた来てねかな。
また
来てな。
は
あ。みたいな。こうはちょっと強めかな。でも
命令系まではいかないけど。
なんど、こっちさ、こうって、こっちさだわ、こっちね。まあ、こっちさ、こう。でもそれこっちさ、濃いだもんな、濃い、濃いって感じかな、
あーよかった、
ね、また来年行こう、
あ
みたいな感じかな、難しいね、ほら、こ、こうとけとさ、
けは何、
食べなさい、
あ、これけとかっていうの、
これけ、
わー
もう
短縮に短縮を重ねて。
こうけ
こっちさこ
うん。
またけ結構いける、うん。またけってなんだろう。
まずけとか。いっぱい食べさせろとか。かせろみたいな。
何それ。それも食べろってこと。
これ稼ぐからよ。おいしいもの稼ぐから、おいしいもの食べさせるから。
おいしいもん稼ぐから。
うん、稼ぐから。とか。かきくけこうが結構多いからね。
うん。またこう。こっちこう。
またこう。またこうよ。
言わないんだ。でも、
こう。おばあちゃんとかが言うかもね。でも今ってもやっぱ広いからさ、場所によって違うんだよ。うん、なんとか弁とかまではいかないけど、なんかいろいろあるみたいで。また多い、おいでやすみたいなのは、
あんまない。またおいでなのか。
また来てね。かな普通に
また来てねだよね。
うん。もしかしたら
ちょっと待って気になるから
調べる。
うん。まだ来てねえになるのかな。
あさおでんせってどういう意味か調べてもらっていい？
え何それ岩手弁？
うん。
あおでんせ岩手旅割キャンペーンって出てるよ。
それは おでんせってどういう意味なんだろう。
あようこそかそっ
ちか。
ああ
おでんせでも。別に言わない、私が言わないだけかもしれないけど、そうおでんせプラザとかさ、その、
ああ、
建物のね。あ
ねえ、待って、
出るかな。
あ、また。まだおでんせ、また来てやんせ。
言わん言わん。
また来てきないね。
言わん言わん。あんだばマンツーはい
い。え、んだばマンツーって言うの？それじゃあまたね。
ネイティブらしいだって。うん。
んだばマンツーっていう、マンツーってバイバイみたいなこと？
うん。マンツペコネマレーみたいな。あの。
マンツペ、マンツペコネかね。
マンツペコネマレーってなんて言うんだろう。マンツペコネマンツペコネマレー、あの家に来て、
うん、
お客さん家に来て、
うん、
あのとりあえずくつろいでみたいな、
あ、
とりあえずみたいなのがマンツ
マンツ、
うん、
マンツマンツペコネカレ
ー、マンツペコ
ペコ
ペコペコペコは少ないとか小さい少ないだから まずとちょっと、
うん、
ねまれはくつろげ、まんつべこねまれ
まんつべこねまれ
、うん、だから、あれかそんなんだっけ上のやつまんつだばまんつよって
だばまんつよ
だばがそれじゃ、
うん、
まんつはまあ、とりあえずちょっとまたねみたいな、
だばまんつよ
みたいな言うかもね。言うかも、言う。
言ってた？
いやいや、友達同士ではもう。
言わないか。そうだよね。
そうね。
おじいちゃんばあちゃん。
うん、じいちゃんばあちゃんは言うけど。
だばまんつ。
うん。
かねえ。
なんか、どうだまあちょっと惜しいけど。うん。せばまんつよ。
せばまんつよ。
セバもまあなんかそれじゃみたいな。
はい。
かな、難しいね。
難しいけどなまってんなって思ったよ、こっち来て。やっぱおじいちゃん朝一行ったじゃん。
ああはいはい、
朝一
みんななまってたね。
めっちゃなまってた、ほんまにめっちゃなまってた。なんかテレビで見るというか、その私岩手ってやっぱそのアマちゃんの時のさ、なまりのイメージだから、
まあ確かにあんな、うん、
本当にお
じいちゃんばあちゃんそうかもね。
本当に本当に、
うん、だばマンツマンツまたね、
うん、
とか、
やっぱイントネーションもね全然違うしね。
イントネーションはそうだね。
いいよね。
これでもさ、習得しようとしてもやっぱ方言ってさ、習得できなくない？
できない、わかんない。そう、ほら、私朝ドラで映るタイプの人間だからさ、なんかその、私多分あの影響受けやすいタイプで、あの、うん、朝ドラのイントネーションとか、だからその関西のやつ見たらとか、
うんうんうん、
カーネーションとかよ、ほんまに見てたら、あの方言がこうスーッと入ってくる。マレとか、あの、能登の方のやつだったけど、あれもうスーッて入ってくる。なんとなくね、心に入ってくるタイプの人間なんで、意外といけるかもって。岡山4年間しか住んでないけど、結構岡山弁になったからね。
いやでも、そうか、4年間住んでるとかさ、現地にいたらまあ、それもまあ一応習得か。でもこう、なる、習うではない
とか。ああ、習うではない。
慣れる感じでは多分あるよね。うん、その、いたもん、やっぱ東京でも、あの、関西弁喋ってるから、あの、そっちで生まれた人かと思ったら、全然、十条で生まれ、育ち。10年ぐらい、あの、大阪の方にいたんだったかな。とりあえず、でも、普通に関西弁の人。
大
したからやっぱあるのかもね。
あるのかもしれない、うん、方言の方がちょっと喋りやすい時ない？
あるあるある
ね。使いやすいんだよね結局。
とかあとやっぱニュアンスとかがさ、うん、もう標準語にもどこにもないこの表現でじゃないと表せないみたいな。
それあるの？
あら、あの、おささんない、かかさんないとか、そのペンがかかさらない、ボタンおささんないとか、あるんだけど、
うん、
なんだろう、説明をすると、自分に非があるんじゃなくて、そのものに非があるというか、
うん、
だから、標準語で言うと多分ペンにインクがなくて書けないとか、ボタンが壊れてて押せないみたいな感じだけど、それを、その、何？え、これ押せないとかじゃなくて、その、うん、こっちに火がないから、
うん、
私が押せないんじゃなくて、こいつが悪くて押せないっていう時が押ささんないとか、かかさんないとか。あと、具合悪くて食べらさんないとか。なんかこう、具合悪いのは自分か。でもなんかこう、
何かが原因
で。自発じゃなくて、みたいな時が、うん、そう、押ささんない、かかさんない、飲まさんない。とかなんかこういろいろあるけど、やっぱそれはそれじゃないと
伝う。そうだね、
うん、でもやっぱ仙台に行った時とか東京行った時とかは、え、何それみた
いな。あんま仙台の人は
使わない。仙台の人にも言われたね。
へ
え。青森とかは言うかな、多分
でかいからね。
でかいからね。
東北がでかすぎるから。
本当にでかい。今日、今回だってさ、まあ、盛岡だけじゃん。
うん。
盛岡っていうか、まあ、岩手の上の方。
うん。
まだ多分、4分の1ぐらいしかあれだからね。
え、行きたいと思う。
4分の1？行きたい、行きたい。もう、とんでもなく広いよ。
日本でさ、2番目でかいよね、岩手県って。
そうだよね。そう。だって、県の端から端まで、上から下で、どれくらいかかるんだろう。
3、4時間ぐら
い。いや、それじゃ効かないじゃん。
マジ？
まあ今4時間、5時、結構やっぱ、かかるからね。そうね。
でかいね。
で、岩手の今、上よりちょっと、真ん中よりちょっと結構上側かな、うん、岩手の真ん中まで行くまで車で1時間、
うん、
半はかからないけど、うん、そこまでこれぐらいの距離をそれぐらいかかるからだいぶ大変なんですよね。しかも横にも広いじゃない。
そうだね、
沿岸とかもね、
内陸だよね、盛岡ってね、うん、
真ん中 沿岸に行くのに多分2時間とかまたかかるから、
は
あ、かかるかな、かかるかな、
でかいわ、
でかいんですよとにかくね。
また来る、
うん、
また来る、また来る、
まだ来るから、
まだ来るから、
あ、
また来るから、東京さから、
誰、
んじゃまんずんだばまんず、
うん、ないんだよって、
はい、イエーイ。え、1ヶ月ぐらい暮らしたら私も喋れるようになるかな、ちょっとなんかね、移れる気がする。
どうだろうね。でもほら、わ、どうだろうね。
なんか、ちょっと多分得意なの。あの、いらない特技なんだけど、マジでこれ。
いや、でも。
いける気がする。あの、こってこての人たちと喋った。
うん。で、大阪行った時、私も。
え、カブサメ喋ってたの？なった？ちょっと若干やっぱ釣られた？まあ、釣られるよね。
あの、イントネーションがやっぱ、1100円、みたいな。わかんない。これが合ってんのか知らないけど、なんか多分こう、その場にいたら、釣られてなってたと思うけど。うん、あ、まあ、でも得意かと言われたらどうだろう。いや、でも関西弁って難しい。
なんかこうさ、お店とかでさ、こう、ありがとうございますって言われて、るのに対してありがとうございますってこう返したりするじゃん、
うんうんうん、
そのありがとうございますほなありがとうございま、なんかわかんないけど関西のありがとうございましたがこう表現できるけどありがとう、ああちょっと待って
違う違う、なまってるよ、
なまってる、もう先に言われてそれに対してちょっと返すときってなんかね、真似して返すじゃん、だから
わかるわかる、
こうなんかそのイントネーションになるし、それをこうさ、うん、毎日繰り返してたら、もうデフォになるよね、いつの間にかそれが。
まあ、そうね、確かに。
そして関西弁になってくる。でも、ありがとうございました。
ありがとうございます。ちゅう、大きいにしてくれるか。
確かに。
え？
ありがとうございます。ちょっとわかんないな。ありがとうございますのイントネーションわかんないけど。ありがとうございましたが普通に。
うん。どうだったっけ、でもやっぱむずい、
むずいね、
うん、だってやっぱ真似して言ってみようもんならやっぱ違うってすごい言われるからさ、
うん、厳しいよね結構関西の人ってさ、うん、その
厳しい、わかる、ね、そうなんだよ、
ほんでその関西でも広いから、
うん、
地域差があるじゃん、うんうんうん、方言に。で、そこに対しても厳しいしな、品があるかどうかとかそういうことに対しても、ちょっと厳しさを感じるし。
うん。難しい。
うん。難しいよね。
やっぱ、エセに厳しいから簡単に入り込んじゃいけないんだよ。
確かに。
だからやっぱその、十条の、
うん。
先輩。
先輩？
そうそうそう。
すごいね。
場所さ、小林翔馬さん。わかるっけ、わかんないか、
うん、
わかる、
わかんない、
あ、そうまあ弾き語りのね、先輩がいるんですけど、うん、どうやって習得したんだろうって、あの人じゃ習得
音楽やってる人が結構習得早い気がするよ、耳がいいから、
でもさ、それをさ、
うん、
彼は実践してきたってことでしょ、
確かに、
それやっぱ本場でさ
どのレベルのさ、あれなの、なんかイントネーションか、
なんでやねんとか、なんでやねんを言わない、え
ほな行きまっかとか言うの
てか和歌山にいたんだったな、でもえほなまでは言わない、うん、でも普通にあこの人関西の人なんだなって感じではある、
なんかこれどこで試みたのかっていうあれがあるんだけど、
うん、
なんかイントネーション変わるのは割とこうハードル低いというか、うん、
分かる、
釣られるから。だけど、その、特有の言葉、
いや、そうそう。大きにとかでしょ、
ね、大きに
とか。
なんでやねん。
そうそう、分かる分かる分かる。
ほな、行きまっか。
ほんまみたいな。
ほんま
そうそうそう。いや、そうそうだよね。分かる。だからそこをさ、
踏み入れた
飛び越えて、
うん、いつ、
行ったわけでしょ、どう決心したのか聞き。
いつ言ってみようって思ったんだろう
ね。
うん、
どうなったのね。あかんわとか、あかんわとか言うか、
どうだ、あかんわもなんか、あかんわね。
まあ、あ
それあかんやろほんまにとか、
それも多分きっと違う、ちょっと違うとか言われそうじゃない、やだー、あかんやろって、いや、その
あかんやろ、いや、でも私、前は大学の時、その兵庫の友達に、うん、なんか、その、周りにも関西人が多かったから、大学が、うん、釣られてたんだけど、
うん、
なんか、違うよねって言われて、なんか、混じりすぎてるみたいな、
あー、
いろんなものが。
でもさ、やっぱ時々出るよね、岡山って、そっちの可愛いなと思うちょっと関西チックじゃん、
あ、そうだよ
そうだよね、
そうそうそう
だからその、うん、ほら、DY のさ、りっちゃんは、
うん、
岡山じゃん、
うん、
だからその、強いからあんまり出したくないみたいな、
うん、岡山強いね、確かに。
でも全然、まあでも、私そのうん、ちょっと強めではあるけど、
あの、なんとかしねえとか、それしねえやとか、そのし、なんか、して、しろよとか、してよか、うん、しねえなのよ。なんか、よくないじゃん、まあ。
そうだね。
ね。そうだね。声が急に。
あああ、うん。
しねえは、私も最初言われた時に、言葉ついよって思った。さすがになんか、そういうなんか、
うんうんうん。
あれではないんだけど、こうはってなった。なんか。
そうだよね。うんうん。
確かに、あの、強いかも、あと、なんだろうね、なんとかしねえ。やら、やれ、なんとかやりゃえかろう。
何？
なんとかやりゃえかろうとか。
へぇ。
そりゃえかろう、それ。とか。エカローとかも言って
るんです。何エカローって、
なんかいいやろみたいな、
あ
それしたらいいやろみたいな、
ええやろ、そうやったらいいじゃんみたいな、
うん、ええやろも関西の人たまになんかええって、いいがええになって、だから広島岡山らへ
ん
もええやん、それええやんの延長線上にある感じ、エカロ
ー、へえ、聞いたことない、
言うかも、あの母親が広島だったから、
うん、
割と多分お母さん広島弁だったから、多分すんなり多分岡山弁にも入れた気がするんだけど、岡山の方があのごめんなさい言葉が汚いから、
あそうなんだ、
だから強い感じがする、
うんうんうんうん、
勢いのある人たち、うん、元気な人多いから岡山、
へえ、そうなんだ、
心的に元気な人多い気がするから、
面白いねそれはね、
山陽の人は明るい、本当に。
ああ、陽が入ってるしね。
山陽の人は明るいと思ってるよ。やっぱね、あの、あの辺って瀬戸内海だから、その、割と晴れとか温暖な気候と言われてるけど。
そうだよね、うちこんな感じだもん。
全然、
うん、
だから山陰というか我が地元と、
うん、
東北は、その、曇天具合とかが近いから、なんか人間的に似てるかもしれない。
そういうのもやっぱあるよね、うん、そういう天候とかさ、
うん、
気温とかでさ、
うん、
やっぱこうね、気持ちよく過ごしてる人はやっぱ気持ちよく、
うん、
ね、気持ちいい人になるだろうし、ドヨーンとしてるとやっぱドヨーンってなるしね
私山陰が生んだリーサルウェポンブロダンスに
何でも言
った苦手波形見るとダメだね。めっちゃ面白くてたまんねえわ、これ。なんか、自分たちの笑い声が可視化されるのが、とんでもなく面白い。
これは面白いか、俺。時々、ちょっとボイスメモつけてさ。
アップしよっかな。はぁ、はぁ、はぁが。これ、音割れてないかな、これでも。
確かに。
フリーバックってごめんなさいね。でももう、どうしようもないんで、音割れます。
大丈夫？今回の。聞けてる？聞けるかな？
ね、わかんない。なんか、うん。大丈夫。でも。
どこ話したっけ？岩手旅の話を。
私が山陰のリーサルウェポンだって話で終わっちゃった。あ、でも方言の話をして、もう、終わってる。
そうね。だから焼き橋
に。焼き橋、そうだ。焼き橋に。
その後温泉行きました。
行った。 行ったべ。ゆこたんの森ね。覚えたね。覚えた。ゆこたんの森。
そう、あ、ゆこたんの森っていう私がすごい大好きな温泉があって。
うん。
ね。どう？なんか木なんだよね、全部が。
え、そう、木で、めっちゃいい匂いだった。
木の木かね。
うん。
木、もう山の中の温泉だから、やっぱり露天風呂とかも木に囲まれてて、熊鈴が3つあったね。
あれは東北感じたわ。もうほんまに熊大変なんやろうなと思って。
最近本当に大変だからさ、熊騒動が、本当に。
露天風呂入る前に鈴鳴らして入れって、やばいからね。
結構デカめの鈴がね、露天風呂に常備されてて、
うん、
ちょっと多分時々鳴らせってことなんでしょうけど、
うん、
だいぶそれぐらい、まあ、森の中だけど、
うん、
本当に
気持ちよかった
ね。え、なんかずっと入れるんだよね、森林浴って感じ、森林入浴で森林浴のね。すごいね。
そうですね、
はい、
はい、いや本当にあの素晴らしかったです。あとただあれも思ったんだ、その木が白樺が多いから、
はいはいはいはい、言ってた、
緑がその薄
め、柔らかく
見える、うん、柔らかく見えるから、その光がすごいこうなんていうんだ、光が塞がれてないというか、ちゃんと透けて地面まで届いてる感じがあって、はいはいはいはい、すごい綺麗だ。
綺麗だったね。
うん、綿毛も浮いてた。
あれ何なんだろ
うね、わかんない。もううちらアップサイドダウンってずっと言ってたけど、ストレンジャーシングスの裏の世界のあのなんかね、胞子みたいなのが浮いてるみたいな感じのレベルで、ほんまにあの綿毛が ね、
でもね、結構こっちもなのよ。
え、
下もなの。
ちょっと
なんか、
なんでも、
それはね、みんな言ってる、なんでなんだろう。
え、みんな言ってる、
うん、タンポポが多いんか。
あ、タンポポ多かった。
そう、盛岡は綿毛が多いって言われてて、私もびっくりした。だって、
うん、
自転車漕ぎながら顔にさ、なんか普通にここら辺にフワーみたいな、でもなんかすごいのよ。何なんだろうね、やっぱり
何なんだろう、アップサイドダウンなんだろう、盛岡
裏の世界につながってるのかもしれない、うん、デデデデデ
デデデ。あ、違うわ、間違えた。真似できない、エールの。ダメだね、あの、普通に、あの、合ってるから、喋りだけじゃない、モーションが多すぎて。
やばい、うちらにしか見えない、これ。やばい、これ。どうしよう。
あ、わかった。
動画も撮っとけばいいってこと？
うん。
頭いいね。やばい、これ。
そのね、途中から撮り始めるなんて話だよね。
確かに。
でもね、容量がないから切れるかもね。すいませんね。本当に、あっちらこっちら、あっちらこっちら。
多分、あったもおかしかった。やばいやばい。
しかし、なんかテカテカだし、二人とも。
うん、なんか、大丈夫そうかしら。まあ、ということでね。まあ、温泉にも行きまして。
温泉に行きました。
そして、お食事ですね。冷麺を食べに。
うん。
どうだった？冷麺は。
焼肉のヤマト？
そう、ヤマトの冷麺に行ったんですよ。
あの、チェーン店。お盛岡と仙台にしかないチェーン店。私はその存在さえも初めて今回知りました、は
い。焼肉冷麺ヤマト。
ブリブリでしたね、麺が。
うん、
本当にあの食ってる感がある冷麺だった、うん、マジで、うん、
美味しかった。確かに、まあ、あの冷麺祭りっていうのが定期的に行われるんですけど、あのワンコインで冷麺を食べれるという
500円でしたよ、
お祭りがありまして、それがちょうどやってたから、あのあタイミング的にいいかなと思って、まあ、大和の冷麺に私は慣れ親しんできたので、まあ、ちょっと食べてもらおうかと思い、大和に行きましたけれども、
美味しかったです。優しかった、本体は。あの、本体は。あの、その、辛さを別でね、
うんうんうん、そう、辛さを選べるんですよ。
角的を後から入れて、
うんうんうん、
自分で調整できるっていう食べ方をさせてもらって、
うん、
ほんで最初届いた時はもうまっさらな、
うん、
辛さはない、
そうね、透き通った、うん、透き通った透明のスープ、
うん、あれが想像以上に優しい味で、薄いとも違うんだけど優しいって感じだった。ほんで美味しいなと思ったけど、私やっぱ辛いの大好きだから、
うん、
バチボコに美味しかったね。カクテキが、
カクテキ美味しいよね、うん、そう、ヤマト、なんかあれはあのカクテキは決まってないのよ。その店によって普通にキムチのとこもあったり、
え、
そう、薄い大根のキムチのところもあるから、私はあそこのカクテキが一番やっぱしっかり四角で、
うん、しっかり四角だったね。美味しかった。めっちゃ
あれもね、そう、場所によって違かったり、だその個性があるんですよ、意外と冷麺にも。
美味しかった
。そう、場所によってやっぱスープの味ももっとこうまろやかな感じのとこもあったりとか、いろいろあるから
食べたいです。
はい、そうですね、まあ食べ比べてみるのもありかもな。駅前に清楼閣とかあるし
ね、伝説の、
はい、
お噂は金がねって感じです。
私も清楼閣なんて本当1回あるかないかぐらいなんで、だから味全く覚えてないだから、まあ、行ってみるのもありだし、
うん、
冷麺だけのお店とかも、冷麺だけっていうか、
ある
ね、だからラーメン屋さんみたいな、
うん、
駅の地下にも冷麺屋さんがある、そこも並んでたりするから、なんかちょっと気になるところいろいろあるんですけど、はい、
いくらでも食べれるかと思いきや、しっかり食事っていうのが、
そうね、意外とね、うん、結構だから私が冷麺を飲み物だと思ってたのは、私の体力が、
うん、
あの
当時ね、
うん、高校生の時にもうあの若かったからあんだけ食べれてたっていうことで、うん、
二個食いしてたらしくて、
そう、冷麺祭りの時は高校部活終わって、あの部活の子たちと一緒に大和に行って冷麺を2個ずつ食べるという、その当時は400円ぐらいだったんだよね、多分。
安いね、さらにね、400円であれ食べるんだったらめっちゃいいよね。
そう、でもあんなに量あったかなって思うんだけど、それもまた感覚なのかも。
ああ、いや、
これじゃ足りねえみたいな、
お腹好きすぎて今よりも小さく見えてたのかも、同じサイズなのに。
そう、でも本当高校の時はすごい食べてたから、本当なんかもう、うん、まあ朝ごはんでしょ、お昼ごはんでしょ、うん、その後部活の前に唐揚げの入ったでっかいおにぎり2個とか食べて、バスケして冷麺2個食べて帰って夜ごはん食べてとかしてたから、多分だからやっぱちっちゃく見えてたのかも、
うん、ちっちゃく見えてたのかも、
うん、そうかもしれない、
まあ、高校生はね食べるよね。
そう、食べる食べる。こんな話さ、この前もしなかったっけ、なんか
高校生の時食べるって話、
うん、え、ポッドキャストで、あれ、した、あ、したことっけ、
したかもしれない。
いや、でも食べ物が小さく見えてたみたいな話をした気が
する。いや、してない、してない、してない。
すいません、人違いかもしれません。
はい。誰でしょう。
まあ、冷麺食べて、一回うちに帰ってきて、
うん。
まあ、そこから飲みに行って。
飲み。
ホヤが食べたいというので、あの、海鮮系が美味しいところをね、ちょっと知り合いに教えてもらっていきましたけれども、う
ん、ね、めっちゃ良かったね。めっちゃ良かったっていうか、あの、
いや、
海鮮、
うん、
で、うちら頼んだのはホヤ、その朝どれホヤ、うん、刺し盛り2人前と縁側のポン酢あえ、
縁側ポン酢って感じだ、
縁側ポン酢、
まあそうね、ポン酢あえ、
全部美味しかったんだけど、刺し盛りの量が本当に2人前の量じゃなくて、
いや、
あの3、4人ぐらいでもシェア全然できる量が来て、
すごかったね。
で、すごかった。冷麺を4時ぐらいに食べて、うん、結構で、そのお店も予約が取れたのが9時半だったから、
うん、
割とこう時間を空けて、
うん、そうね、
お腹も全然入るぞっていう状態で、
うん、
行ったにもかかわらず、もう、
ね、お腹だった
の、生物で私あんなにお腹いっぱいになったの初めてだった。
すごかったね、
うん、結構もうフーファイトだった最後、正直。
いや、本 当に量多かったよね。
多かったし、一つ一つが油、うん、魚の油が乗りまくりで、う
ん、だイコールめちゃくちゃ美味しかったんですけど、
う
ん、
厚切りだったしね、全部刺身が
薄いのなんて一つ
もなかった、ね、一つもなかった。ほんまに美味しかった。
あれ結局いくらぐらいだったんだろうね、
刺身盛りの料金、
うん、
ホヤが1個900円とかだったね。あれで900円で、
エガーもね600、700円ぐらい
とか、それで1500円でしょ
これ計算すんのって感じだよね。
で、飲み物が1杯ずつしか飲んでなくて500ぐらいだよね、うん、ダメだ。
だと
2500円でしょ、2500円、だから5000円ぐらいの刺身盛りじゃない。
おー、
あ、まあまあいい値段してるね。
すごい、
5000円の刺身盛り食べちゃったんだ。
うわ
そうだよ、でもね、それぐらいじゃないとおかしいというか、それでもまあ、
安いんじゃないぐらい
の、うん、安いんじゃないかぐらいのものが出てきてしまって、うん、もう、ね、びっくり、
うん。
ほんまに。素晴らしい刺身盛りを食べてしまった。
美味しかったね。
美味しかった、めっちゃ。あの、トロ、マグロの、
やばかったね、
中華代か分からんけど、
すごかった、
ね、すごい。あんな切り方、こう、なんか、この、その、マグロの刺身に合わせて多分包丁が入れられてて、こう、だから蛇腹みたいになってる。蛇
腹
刺
身で。
あんな切り方されてるのも見たことないし。うん、美味しかったなぁ。タコも美味しかったし、カツオ、あとね、カンパチ、タイ。
なんやろ、ブリとかもあった。
ブリとかもおそらく。
ホッキ貝か。
ウニ。ウニも、ウニ食べたんだ。
そうだ。
ウニ食べた。ウニ美味しかった。久しぶりに、なんかあんまチョイスしないから普段。うん、
美味しかった。
やっぱいいウニってうまいんだって、うん。
癖がなくて、とろっ
とろ。と
ろっとろ。
美味しかった。食べたいな。
カカシ屋さんっていう、
うん、
お魚屋さん。
美味しか
った。お魚、食いどころって書いてたね。
うん。
ぜひ、岩手来た時は。
絶対に予約し行ってください。
そう。水曜日？昨日水曜日だったっけ？
うん。
予約でいっぱいで、もう本当にラストオーダー直前なので、9時半。
飲食店で働いたことのある私たちは、本当に、あの、店員さんに嫌われないかどうかだけ心配しながら、だけど食べたいから。
行ってみたけど、優しかったね。
優しかった。
みんな優しかった。
説明もいろいろしてくださって、うん、その、ホヤが私今回、本当に人生で初挑戦だったんですけど、うんうんうん、まあその人を食べる人によって感想が全然違う食べ物なので、
あの、私も初めてだったかも。
え、本当？
小さい頃ナマコだ食べたの多分
よく考えた
ナマコの酢の物だね多分ね。じゃあ私も初めてだったんだ不思議な味だったね。
不思議な味だった。その、調理場のおじさんにも心配されつつ。
うん、
まあなんかみんな結構本当リアクションが様々なんだろうね。あれ最初に聞かれたもんね。大丈夫かとか。
うん、
初めて食べるの？美味しいといいねみたいな感じだったよね。
うん、でもね、
あの、確かに不思議だったし、結構、美味しい瞬間と美味しくない瞬間がある食べ物だった。
すごかったね。だから変幻自在じゃないけど、口に入れた時と食べ終わって飲み込んだ後の味の違う、
うん
う
ん、
なんか不思議でした、
ね、不思議だった。だから、
うん、
あの、ポン酢も用意してくださってか、わさび醤油でいただいたんですけど、うん、なんだろう、
うん、
あのね、美味しかったんだけど、その中で最初入れて噛んでる時は美味しいんだけど、あの、なくなって
そう、ね、
うん、から、
うん、
あ、これは私は何を食べてたんだろう、
残りが
何食べてたんだろうってなった、
うん、
思い出せないし表現もできないの。
そうね、
あの、
不思議だったね、不思議だった、マジで。
なんて言ったらいいんだか分かんない。
だからあのホヤが美味しいホヤなのかも分かってないからね。
うん、
どうだと思う。
美味しいんじゃない、でも刺身があんだけ美味しかったから。
そうだよね。朝取れたって言ってたしね。
うん。生きてたべ、まだ。
どうしようか。
あの、持ち上げられた時に出てたもん、ホヤの。
あ、ほ
んと。
あの、ホヤの、その店長さんが、ここに口があって、ここにそのうんちを出すところがありますっていうのを説明してくれて、で、あの、まあ、随分と近い、食べるところも出すところも随分と近い場所にあって、おーっていう話を聞いてた時に、
うん、
そのうんちサイドからおそらくうんちめいたものが、
うん。出てた？
出てた、出てた。
全然見てなかった、嘘。マジか。
うん。
そうだった。
うん。出てた。
じゃあ生きてる。まあでも生きてるよね。やっぱ水槽に入れてたし。
うん。あれから本当に
新鮮だったんだ
ね。さばきたて、うん、をいただいて。いやーでも本当に、あの10年後ぐらいにどんな味だったっけって食べたいかも私。
うん、まあまあ、
うん。
大好きにはならない。
なれないなー正直、ごめんなさい。
うん、おいしいとはならない気がするけど、まあちょっと食べてみるのはありだよね。
あれなんか酒とのペアリングとかもあるのか、日本酒のこれと食べたら
あると思うよ、さすがに。
うまいとか。
なんかこうやっぱ。
だよね。やっぱレモンサワーとじゃダメだったかな。
レモンサワーは違うだろう。だからどっちかっていうと私の茶割りの方がまだよかった。
あ、確かに。
柑橘系入れたらもうなんか、わけわからな
かった。いや、わけわかんなかったね。だいぶわけわかんなかった。
ただでさえわけわかんないのに。
いや、ほんとに。
不思議だ。
不思議だね。
だね、あれ。
不思議な食べ物でした、ホヤは。
うん、
10年後にまた食べます。だから、38歳の時に食べたいと思います。
いやー、でも牡蠣とかもあったよ。食べたかったな。
食べたかった。あとね、エビマヨが
あって。うん、あったね。どんな、ね、すごそうだね。
いやいや、ブリンブリンのが来そうだよね。
美味しかったね。
美味しかった。
お通しもね、美味しかったね。ヨカブと。
ホタテのやつね。
あれも多分
美味しかったっすね。
三肉かな、なんかコリコリあったし、
うん、
美味しかったね。
美味しかった。とにかくまあ美味しいお店でしたよ。心から言いますけど、
刺し盛りはぜひ食べてみてほしい。
すごいんだから。
すごいです。
量もほんまにすごいです、うん、
ぜひ。まあやっぱ日本酒とか言っとけばよかったね。
日本酒だったね。ちょっとね、我々疲れすぎていて、いや昨日3万歩ぐらい歩いたんですよ。
そう、
あのコミコミね。
すごいね、3万歩って結構。
ちら
っとレンタカー乗ってた
のね。レンタカー乗ってたのにね。3万歩ぐらい歩いてて。で、まあ朝も早かったし、私が6時に着いて、もうそっから。
まあそうね。
朝一。
朝一行ったよ。
あ、な、ちょっと待って。やめて。言わないでね。その朝一でも、あの、岩手のね、食べ物を食べさせてもらって。
そうだわ。
言わないで。朝一行った。思い出したいの、あの食べ物。ひっつみだ。
お、すごい。
ひっつみひっつみひっつみ、
そうそうそう、ひっつみっていう、あれ結局スイートーンか、まあ、
だからあれかな、団子汁とかかな、そういうものと近い、
ね、美味しかった。
もうあの平べったいんですよ、めっちゃこう団子じゃなくてピターっと薄くしてあるやつ。
餅よりは柔らかいしね。
うん、
美味しい、
美味しかった。あのシェーに入ってるお揚げがすごい、
お揚げ美味しかった、
ね、美味しかった、
うん。
その汁をね、あれは何なんだろう、味噌じゃなくて
醤油
と
にはなると思うけど、どうやって作ってたっけな。
醤油とおだしで、おそらくあとごぼうとか人参とか、うん、結構
美味しかった。
もりもり具が入ったやつ
朝から食べて、まあ、朝6 7時頃だからめっちゃ遊んだな。7時ぐらいから行動してね、そっから夜の11時ぐらいまでね出かけれたから、もう魚を食べる頃にはもう、
うん、
私なんて途中寝たし、
うん、
道で
予約まで時間があるから、こう盛岡市内散歩をしてたんですけど、椅子があるっつって座って、そのまま
そうアーケードの道の半ばにあるベンチで、
うん、
でもね、あれちょっと好きでした。
本当に恥ずかしかったよ私。
もう眠くて魚なんて食えたもんじゃねえとか思っちゃって、
うん、
もう一旦ちょっとどうってクッカッてなったで、ね、
したら
食べた瞬間目覚めてたもんね。閉めてる？いいよ出して。
止まった。
あ、こう
なん
こう
違う、ちげえよこうじゃねえよそこは。そう、そうそうそう、食べた瞬間目覚めた、マジで魚
うまってなってね、
うまさで目覚めた。
すごい美味しかった。
美味しかったね、あれ。
はい。そんな岩手でした。
まあ、それが1日目。
1日目
でしたね。
うん。
はい。
そして私たちは、この後2日目を過ごすんです。それも多分また喋ると思います。
はい。
いや、でも、楽しみます。
私が言いたいことは、本当に来てくれてありが
とう。ああ、とんでもない。食べてくれてありがとう。案内してくれてありがとう。
いやいや、全然案内も何も。
いやいやいやいや、
本当にありがとう。嬉しいな。
嬉しいな。会うの1年ぶりなんですよ。1年以上ぶりかも、マジで。
それも忘れ、
生身の。
忘れるほどに。
喋ってっから。
毎月これね、だから、ズームでやってるからさ。
うん、
あの、見てるわけよね。
うん、
お互いの顔。
見てる。
うん。
近況も大体知ってるから。
そうそうそうそう。
もうなんか、ね、不思議だよね。
うん。
1年とか、去年の2月ぶりだから、1年ほぼ半とかだよ。半は持った、
久しぶり。
イェ
イ。そっか。そうね、うん。久しぶりだね。
うん。こっちのさやちゃんのお友達、
うん、
にも昨日ちょっと会ったりとかして、
うん、そうね。
嬉しかった。なんか、元気に暮らしてんだと思って、
そうね、うん、元気に暮らしてる、
勝手に安心して。
多分ありがとう。
すごい、でもね、いい町だわ、本当に。まだこう、盛岡市内は今日だから、
う
ん、
そうね、
分からないところもいっぱいあるけど、
うん、
すごく町の規模とか住んでる方の雰囲気とか、
うん、
すごくこう穏やかだし、でもなんかこだわりを持った人がたくさんいそうな、
あ、確かに、
場所だなってすごい思って、素敵だなと思いながら気に過ごしてました。
人がね、本当に多分ね、温かいって言われる、その他の県の人とか、
うん、
やっぱ駅ね、たくさん来てくる
じゃん。ああ、そっかそっか。
そう、すごい言われる、なんか優しいね、みんな
優しいんだ。
あの、肌が綺麗ね。
いや、あなた肌綺麗よ。マジで。それを本当に何度でも言いたい
んだけど。ありがとうだけど、その、みんな綺麗なのよ。やっぱり。
だから、昨日会った子も綺麗だったね。お肌ピ
ッ。でしょ？
で、ピッだった。白して。
そう。だから、もう、あの、この広島から来たおばあちゃんから、みんな肌綺麗ね。
確かに。
って。
だから日照時間少ないからさ。
うん、まあ、それもあるな。だからやっぱ秋田とかさ。
うん。
色白くて。とかやっぱ、女性はお肌にも影響が出てくるということで。
へえー、確かに肌綺麗な人多いし、あなた綺麗だもんね。
ありがとう。
いや、だいぶ人生で出会った人
の中で、そんな、
いや、そうだよ。なんか綾瀬はるかだよ、ほんと。
やばい。
師匠、これ。SK2 使ってないよね。
使ってない。
使ってなくて、それでも。いや、やばいよ、だから。ポテンシャルで言ってんだもん。
ポテンシャルで、アイスはるか。
うん。
やば。どうしよう。困っちゃう。嬉しい。
めっちゃ綺麗よ、ほんとに。
そうかな。
うん。
ありがとう。私、お母さんも綺麗だもん。
ほ
ん
と？
なんか、すごい。
なんかこう、あの、パンって感じがある。肌が。張
りがある。
張りがある。自分この内側から、その、高校生とか、中高、10代の頃の子たちって、本当にもう、パンとしてるじゃん。
あれはね、
うん、
内なるパワー。
ね、
パンって感じ。
あれが、こう、存在する。
ちょっと。
存在してるもん。
ありがとう。そうかし
ら。うん。
嬉しい。
全然下手ってない。やっぱ、下手るというか、こけるというか、その、太るとか太ってないとかに関わらず、
うん、
大人になるとちょっとこう、
っぱ重力かに負けるのかな、こうちょっとだけこうなっていくというか感じがするし、自分もそうだなって思うけど、パンという感じはやっぱなくなってきたけど、パンという感じが
無印の化粧水です。
ほら S ケツじゃなくてもこれなんだから、ポテンシャルで言ってんだよこの人は。
やだ、恥ずかしいじゃん。ポッドキャスト聞いてくれる人にもしさ、あんたらさ、すごい肌とか見られそうじゃないこれじゃ。
え、でもマジで大丈夫ですよ。
やだ、
今まで見て私がこれ言ってんだから、マジ綺麗、本当に
恥ずかしいよ。そう、
ありがとう。すごいね、岩手が育んでるんだそれって。
そうなのかな。
え、でももっと綺麗になるじゃん、住んじゃったら。あなた東京いる時から綺麗だったじゃん。
でも食べてるものとか変わんないから。
日照時間は短いでしょ。あ、日照時間とか曇ってる日多い東京より。
と感じた冬。
ああ。
これからどう感じるかわからない夏。
そしてまた曇りを感じ始める秋。なりました。
そうね、どうなることやらですね。
夏はでも晴れるよ、晴れるよ。運命だと、これ違うか、これ違うんだよね。僕だってなんだって、すいません
大丈夫かな。
本当事故かも。しかもこれも途中から撮ってるからね。なんか私テカテカにしすぎたかもな。
いやだ、なんか
これあと調整しよう。光
どこだし、誰だか分からなそう。
まあ
という1日目を迎え
岩手はそう感じています。
はい、
そんなことで私たちはなんと2日目に突入するんです今日。イエーイ。
じゃじゃ麺食べたい。
あ、食べたい。めっちゃお腹空いてきた、喋ってたら。分かる。
そう、しかもね、これから繰り出す、
うん、
でも繰り出す直前の生の声ですよ。
生の声です。お世話になっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい
はい。
この番組では、毎回メッセージを募集しています。この番組のインスタの DM に送るか、雨にも負けるドットに、あ、ゆる、やばい、雨にも負けるドットにgmail.comのメールアドレスの方にメッセージを送ってください。あの、マジで待ってます。あの、思ったのは、
はい、
ズームぐらいの方が直径すぎなくてちょうどいいのかもしれません。
超テンション低いよ
ね、いつも。この番組はとか言ってんのにさ。
ねえ。今の挨拶すごい、やっぱかぶるね。
かぶるかぶるか
ぶる、
よいしょってかぶってる。
よいし
ょ。けどふざけすぎてもういるという言われますけど、
言われるかも、これまた友達とかに大丈夫って。
そうだよ、
ね、言われた。すすぎないって。
そう、あっちも言われました。
そう、
あの、参加してるというか、なんかこう二人の話をいつも聞いてた感覚で聞いてて。
あ、そっか、
うん、そう、メッセージ待ってますっていう感じです。
お願いします。
本当にアラサー女二人、これからもよろしくお願いします。ということで、雨にも負ける10回、11回になると思いますけど、
お知らせはありますか。
あ、お知らせ、7月の10日に下北でライブがある予定です。あと8月6日下北でライブがある予定です。9月の10日下北でライブがある予定です。でも全て解禁されていません。 そんな感じです。
はい、
はい、
藤枝です。6月18日無料化 B1 ボックスにてライブがあります。詳細はインスタグラムをチェックしてください。そして6月20、21に花巻で行われる田舎フェスに参加します。参加、出演します。
出演だ。
はい、私は20日の方で、クラフトビールエリアっていうのがありましてですね、うん、そちらと、あとメインステージの方で歌わせていただく予定で、2ステージでやらせていただきますけれども、
2ステの女です。
まだちょっと時間とかがわからないんですが、ぜひこれを機に岩手に来ていただいても、
確かに
いいというぐらいの、うん、面白いフェスやってますので。花巻新幹線止まりますから。
大谷翔平の故郷だそうです。
はい、ぜひとも皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。お待ちしております。
ます。
はい、
はい、そんな感じでやってきましたけれども、次回もまたよろしくお願いします。
お願いします。
それでは室田夏実と
藤枝さやでした。バイバーイ。